満天ラジオプレゼンツタロットのコーナー。この番組は旅するラジオ局満天ラジオの拠点スタジオマノアからポッドキャストでお届けいたします。盛り上がってますか皆さん。 FM88.6MHz 満天ラジオの DJ ヒロです。毎週お届けするタロットのコーナー、今週も漫画家でセラピストでフラダンサーの歌うつきさんをお招きしてお送りいたします。こんにちは。
こんにちは。
今日はなんだっけ、
夏日。
夏日は25度で、真夏日が30度。だから真夏日、感じで、
はい、暑いですよね。確かに
暑いですね。
今日はもう朝から洗濯物をいっぱいやってるんですけど、
乾くよ。
乾くか。なんかあれ、もうさっき干したのに乾いてるみたいな感じ
で。あ、そう。
はい。
あのうちに ちっちゃい子が3人いた時は洗濯機何回もがしたかっていうぐらい。
そうですね。
で乾くのがすごい楽しかったですね。なんか、
あ、そうなんですか。
世田谷にいた時にちょっと大きなテラスのあるお家に住んでて、そこにいっぱい洗濯物干して、
そうでした
、ね、乾くのが楽しかったなという、
はい、
そんな感じですね今日は。
そうですね。大物いっぱい干してますね今日は。
やっぱいいよね、
うん、いいですね、うん、気持ちいいです今日はね。
はい、
はい、
じゃあ今週のカード、妥協。
はい、妥協ですね。妥協っていうと何を思います？
いや、この私妥協って言葉知ったのが高校生の時で、それまで知らなかったんですよ。
あ、はい、
うん、で少林寺拳法部が、そのなんか腕立て伏せとか、いろいろトレーニングをやるらしいんですけど、なんか途中から妥協すんじゃねえぞとこうお互いこう声を掛け合って、まあその目標の数をこなしていくわけですけど、それで妥協ということを知って、したら、まあ、私の人生はもう鼻から妥協ばっかりで。
そうなんですか。どういうことですか。
いや多分な、憲法とか武道やる人って結構こうそういう体鍛えることに対して、
なんかこう限界をね、
うん、っていう
超えてみたいな、
そのまあ私がですね、私から言えば別にやってもやんなくてもいいじゃないですか、こうトレーニングとかそういう、
まあ、
その
あそれぞれのね、そこは
確かにですかね、うん、それで私はそういうなんか筋トレっていうものになんか意味をこう感じないタイプだったから、そもそもその例えば20回ってなったらもう最初からいかにやらないで済むかとか。
おお、そうなんですね。
だから妥協すらないんですよ、
うん、
もう最初から妥協なんてすごくこう、あ、そういう人いるんだなと思って、
うん、そういう使い方ね、妥協。
うん、で、まあ、まあね、多分それは私がある一つのこう小さなところに絞って考えるものなんですけど、多分この人はがどうでもいいものを私がこだわって妥協したくないとかもあるだろうし、まあそういう感じでその妥協というのはそれぞれに、妥協を意識するものっていうのがあるのかなっていう感じがありまして、
うん、そうですね。
でまあ解説読むとね、その相手とのその折り合いをつけて新しい道を探るのは妥協ではなくて、
はい、
花から諦めてしまうのが妥協であるみたいな感じにこう書いてあるんですけど、
はい、
それはやっぱスッとくるなっていうところがあって、うん、またその、折り合いをつけるつけないっていうのもそのやっぱ自分次第だなっていうところがあって、だから花から諦めてもいいんじゃないかっていうところはあると思うんですよ。だから自分の持ってる譲れないところっていうのをに対してまあ大事にしていったらいいんじゃないかなと。
うん、まあそういうことですよね、うんうん、そう、その大事にしたいものっていうのをまあ仕方がないからとか、まあ、これぐらいでいいやとか、こっちの方がまあ当たり障りないからとか、まあ、そういうのでね、諦めちゃうのがきっとちょっと なっていうカードなんだと思うんですよね。だからまあやりたいことがあったとかね、そういうのが自分の中に感じるものがあったら、なんかその感じるものに対しては素直に取り組むというか、
そう、私ほら学校や途中で辞めちゃうとか仕事辞めちゃうって人いて、その、まあ、卒業だったりな最後まで働き通すっていう視点で見れば、途中で辞めちゃうことは妥協っていう言い方もできるんですけど、そうじゃなくてこう卒業までいなきゃいけないっていう気持ちで なんか普通うつうつとこう過ごしてる方が妥協だっていう見方もできるんですよね。
あ、そうですね、
うん、だからそれってすごくこう分からなくて、で多分そのこの人はここが譲れないんだなってこっちが思ってるんですけど、本人がそれに気づいていなかったり、だからもう一概には言えないんですよね、あの人は妥協してないとかって、だから途中で辞めてしまう方が妥協してないというふうにもう見えるんでね、そうするとじゃあ何に対して こだわりっていうかこれだと思ってやってるのかっていう、ことなんじゃないかなと思うんですよ、まあそういうのが自分で分かってくるといいなって、そう、他人からは どっちなんだろうっていうふうにしか見えないんで、まあ行動と言ってることと、まあそういうのをこう合わせてこうなのかなと思うけど、やっぱりこう人間ってこうその時だけじゃないんですね。5年経って10年経ってっていうふうな見方すると、やっぱりその言葉には現れてないこうその人の生き様みたいなものがこう生まれてくるんですよね。だからその自分の言葉に縛られてもいけないし、その人がだから私は妥協許せないんです、だからこれをっていうふうに言っても、5年だったらどうでもいいことだったっていうことが本人に気づいてしまったりすると、そこに自分の過去に発言したものにとらわれてしまって動けなくなるのもそれも一つの妥協だと思うんで、そうではないと、だからそこはやっぱ自分で知ってってほしいなって思うんですね。あ、それでついでに言うとですね、こう私はなんか幸せってなんだろうかっていうことを、人間の幸せって何なんだろうかっていうのをこう考えるのをライフワークにしてきたんですけど、やっぱ、例えば子孫繁栄っていうのは幸せなんじゃないかとか、目標を達成することが幸せなんじゃないかとか、先週こうふっと気づいたことにですね、自分というものを自分との対話っていうのがあると思うんですけど、自分で自分の話を聞いてあげられるようになるっていうのが、すごく幸せなこと。
そうですね、
まあカウンセリングの仕事してるからこう言っては身も蓋もないんですけど、カウンセラーはその相手の話を聞いてあげる、聞いてあげるっていうことなんですけど、やっぱりそれは お仕事のこう時間なんですね、聞いてあげられるのは。それと前後してこうなんだろうな、まあもちろんお仕事終わったらじゃああなたのこと考えないっていうわけではないんですけど、やっぱりこう仕事のこうなんて言うんだろうな、やっぱ仕事とそれに付随する範囲でしかお時間取ってあげられないんで、だから一番聞いてあげるのは自分なんだよなっていう。あ、そうそう、それ思ったのはですね、とうとうこれ図書館で借りてとても良かったので買ったんですよ、この言葉を失った後で。これカウンセラーの人と研究者の人で、まあ対談をしていくんですね。なので 一人の人でずっと語っているとやっぱその人の世界だけを語ってるから、
うん、
こう違う異質っていうか違うフィールドの人が対談することによって、
ええ、
そのこっちの人はこっちの人は分かんないしこっちの人はこっちの方とは分かんないから、
うん、
話がこう膨らんでくる、
ね、
でその中でに私も引き込まれたような気になっていて、
ええ、
それであの私たちこう精神保健福祉士のこう実習するときにアルコールのデイケアで1日過ごしたじゃないですか。
そうですね、うん、
でまああの何か援助をするっていうわけじゃなくて、まあ、実習生はその中に、ね、飛び込んでその当事者の人からいろんな話を聞くっていうのがメインだったでしょ、
はい、そう
ですね、
うん、
で私そんなアルコールの人が話をしてくれるのかなと思って中に入ってったんですけど、ことのほかみんな自分のことをこう話をしてくださると、
はい、
すごくこう喋ってくれる、驚いて、でこの本読むとですね、やっぱりそういう傾向があるんですよ。こうやっぱアルコール AA の人とか、なんかあんまり話したくないことなんじゃないかなとか思ってるんだけど、でもそういった方の中ではそのやっぱりねこうカウンセリングに来られる方っていうのはこうそれこそお金を貯めてこう来られるぐらいの思いの方も多くて、
そうですね、
ちょっと悩んでるぐらいで話すのとはちょっと違う世界らしくて、
うん、
でその背景の中にはやっぱり聞いてもらいたいっていうのがあって、で逆に言えば聞いてもらった経験がない、
うん、
だからあの聞いて聞いての世界の中にもっとこうなんていうんですかね、本当に聞いてもらってないっていうことに対するものが隠れてるっていうのを非常に感動して、
うん、
で逆に聞いてもらったら幸せになるんだっていうふうに私は思ったんですね。でもこの聞いてもらいたいっていうことが、
は
い、最後自分だったらそんなに幸せだろうなとこう思って、
なるほど、
ちょっとこうあの感動しまして、
あ、そうですね、うん、
なので、うん、ちょっとこれもあのまあですね、こう歌う月さんにも読んでもらいたいんですけど、あのこれ一冊読むのね確かに大変なんですけど、6章になってるんですよ。だから6章だったらもうほんと1個1時間ぐらい、これぐらいだったらあの1時間ぐらいで読めるんで、
はい
はい、だから私もあのこれ全部読むの大変なと思ったんだけど1日少しずつ読んだんですよ。そしたらあの6日で読み終わりまして、
あ、そうなんですね、うん、
それです
ごく
良
かったです。良かったですね。ぜひおすすめします。はい、うん。ありが
とうございます。あの、多分ね、あの歌う月さんはその臨床の場に常にいるので、
はい、
あの分かってることばっかだと思うんで、あの、
いやまあでもね。
でもね、なんかその中に、うん、そのこの対談なんで、その、一人の人が書くと、まあその自分の論理に従ってこうと押してくるんですけど、こういう違うところのこうやり取りなんで。
はい、
あの少しこうお互いが分からないところの会話の中にちょっとこう私は膨らみを感じるので、でもそういう意味ではあの、うん、すごくヒントになったりするかもしれないから、とても良かった
です、はい、そうですか、ありがとうございます。
そのでまあそう聞いてあげるっていうのを最後自分なんだよと、
そうですね、
うん、というところに一つの幸せの形があるんじゃないかな、
はい、
私はそこはちょっと
なんか素晴らしいことに、ね、
私はそこは妥協したくないなと。
そうですね、うん、はい、
で妥協って何思いますかって言ったら、まあ、そんな感じで、
あ、はい、
はい、
うん、なんかとてもいいお話を伺ったような気がします。
そうですね、まあ、はい、それとまあね時代とともに、まあ、助けて欲しいと思うニーズも変わってくるというか、
うん、
まあ、そこもねあの私たち聞くものが頑張るところではあるんですけど、やっぱりこう自分の力でやれることをやっていった方がいいかなと、
うん、そうですね、うん、聞くってね、あの 耳に聞くんじゃないんですよね、
そうなんだ。であとまあこのねこう、うん、あの今年大学生の卒論で見て、卒論でインタビューを受けて私いろいろ書いて、このあのちょっとあれここに自分の文字起こししてもらった原稿があるんですけど、ちょっと過激だったかなとか思うところもあって、
そうなんです、
ね、いやでもこれがまさにこの本と言ってること同じで、まあ、地域コミュニティに行ってどういう会話をするんですかって言ったらこう、その人間ってすごいは、あのもともと会社で始まったんですけど、人の話を聞いてもらいたいっていうニーズは人間すごく持っていて、だからこそ話を聞いてあげるっていう、そのカウンセリングだけじゃなくてですよ、こうあのそれこそスナックのママだったり、こう、まあ、あの誰かに話をすることで 人は寄ってくるっていう、そういうニーズが存在しているんだっていうことであったりとか、こう人間ってどうしてもこうどっちが上だとかどっちが下だっていうふうにつけたがってしまうとか、そういうのをこう書いて、ちょっと大学生の人にはなんかきついかななんて思ったりもしたんですけど、まあインタビューの中でね、でまあインタビューだからあのそれを淡々と記録するのがまあ学問なんだからいいかなと思ったんですけど、まあそういったこともちゃんと書いてあって、あながち私も過激な論者ではなかったんだなってことも確認できてよかったと思います。
よかったです、
はい、
そう、あの最後自分の気持ちというか自分の思いを受け止めるのはやっぱりあの自分だったりするんですよね。で自分が受け止められると
私は一つのこうすごくこうあの私自身がこの 1,2 週間ちょっと大変な思いしたんですけど、あのこう自分の気持ちを聞いてあげるってことがとても自分にとってもいいし、はい、多分周りの皆さんにとってもいいと思うので
、
そこは妥協せずに、私はそこは妥協しない方がいいなと私自身っていうことだなと、
はい、うん、私もなんかさあのいつもやっぱりカウンセリングでこうの場でね思うんですけど、やっぱりその案外自分の気持ちを自分自身にこう否定してしまってたりとか、あのそんなんじゃダメなんじゃないかとこう自分の気持ちや自分の行動にダメ出しをしてしまってたりとか、なんかそういう方がとても多くてですね、辛そうなんですよね。周りから例えばいくらあのすごいねとかあの褒められてたとしても、自分がそれを受け取れなかったらどの言葉も自分に届けてあげることができないんですよね。
それ10代の子もそうなんだよ。気の毒だよね、本当に、うん、
だからね、
15歳とか、
うん、
どうしたらなっちゃうんだろうみたいな感じ でもそうじゃない、ね、じゃないよって言ったって、まあ、大体の人はデモが始まって、
そうですね、うん、それはもうだからそういうふうに教えられちゃってたりする
から、だからこういくらこっちが説得してもしょうがないなと思って、うん、こう一つ一つのこう私はまあ若い人と接する時はまああんまり多分ね気持ちが私は若いのか知らないけど、なんか同類みたいな感じがあって、だから一緒に物事に取り組むっていうのを やる、はい、勉強教えるんだったら勉強で、私が答え知ってるわけじゃなくて、
うん、
こうやりゃいいんじゃないみたいな感じでそのやっていく姿勢の中で、なんかこのおじさんは、うん、なんでこうはしゃいでやってんだろうみたいな感じの中で、うん、なんか気づいてくれたらなと思ってやってますけどね。
そうですか。
私からはノルマとかこう、うん、そういうこれだけやれみたいなことは言いませんし、なんか生徒さんが出てきたノルマを一緒にやってあげてると、
はい、
あの先生だからそれぐらいできるの当然だろうとか思うかもしれませんけど、十いくつのことかけっこをやってですね、勝てるわけがないんで、それぐらい勉強って大変なんだけど、 こら辺はね、あの、うん、なんかちょっと下着になってる大人に対してはいろいろ言いたいところありますね。自分の、ね、自分のとなんか得意なところか立場的に強く言えるから、偉いんだと思ったら大間違いで、
うん、
一緒に走ったり飛んだりしてみろと。だから、とても叶わない。
とても大変だというね。ありますね、
アドバイスカードのサクセス。
はい、サクセス。まあ、トラさんのね上に、まあ、成功してる人なんでしょうね。こう紙吹雪とかあのテープとかそういうのがこう、こう降り注いでるような感じのね、人がこう地球の上をこうパレードしてるという、なんかそういうなんでしょうね、こう地球をこう我が物にしたみたいな感じのイメージのカードになってるんですけど、
まあ、このカードよく出るんですけど、うん、まあ、その瞬間は、まあ、勝利の美酒によっていいと、はい、
そうですね、
いつまでもそうではないけども、まあ、だから何か節目だったのかなと。
そうですね、うん、なんか成功体験を受け入れるっていうのが結構できない人もいらっしゃるんですね。でそれは何かっていうと、こうもっとすごい人がいるとか、なんかこんなのできて当たり前だからこれぐらいまだまだとか、なんかこうそんな風にね感じてしまって、自分がやっぱりこう成し遂げたことだから喜んでいいことなのに、ちょっとね否定しちゃうことがあるんですよ。
まあ、その瞬間喜んで引っ張らないことなのかなと思いますけどね。こ
うそうなんですよね、うん、
学歴っていうのはわりかし10代20代ぐらいの時の、まあええ、あれだったりするんですけど、
はい、
まあ、それはそれって置いて次のことが始まっていくわけだし、
そうですね、
なんかもうね、プロ選手とか見てもその高校時代の成績がとか言ってもいつまでもそれにねこう囚われちゃってる、
うん、
のも なんかなというところがあって、
そうですね、
うん、だからなんだろうね、うまくいって楽しかったなっていう、なんか喜びを胸に、
はい、
また始まっていくと。
そうですね、
でそのためにはやっぱりこう、うん、節目節目に無理をしないことなのかなとは思いますけどね、
うんうん、それ大事ですね。
よく私講演会でも話したりするんですけど、今までスポーツをやって、一番なんだろう緊張して一番喜んだのは、その引き分けになった時、最後じゃんけんで決めましょうってなった時に、私が代表でそれを やってですね、勝ったんですよ。
あ、そうなんですね。
あの時のこう緊張というのは、
その
人生の中でのスポーツの中で一番緊張して一番喜んだんですけど、でも結果じゃんけんだったっていうね、
うん、
だからあの時にスーパープレーが出たとかそういうことではなくて、
うん、
まあそんなもんなのかな。若い頃大会に出て優勝したプライドがなんていうものには私全然縁がなくてですね、
私もないですね、そういうものにはね。
でも今ちょっとほらね、若い子たちのこう全国大会が配信になるとか、やっぱりちょっと無理されてしまっているところがあって、うん、あ、そうそう、今週のラジオでもですね、チェスでこう、エリートっていうのは幼少の頃からチェスをこうやらされて、まあ、大会に勝ち上がってくる子供と周りの大人 の, こう、物語で、まあ、その子はその子のペースで最後やることになったからよかったんですけど、まあ、その他大勢の子はやっぱりこうチェスの訓練かなんかで多分こうその後の人生大丈夫なのかなっていうぐらい追い詰められちゃうところがあって、それは塾とかね、こう学習塾とかこう受験の指導とかしてるとやっぱりそれ感じるので、せっかくいい頭とかそういうことに興味を持ったこうチャンスが、違う形で潰れていっちゃうの
を見てる。それはとてもね、うん、悲しいことだし残念ですね。
だからこの、 喜ぶってところは素直に喜ぶということであると同時に、あまりその大きなこう試練みたいのを課さないってことなんですよね、
うんうん、
さ、まあ、そんなことを思ったり。
そうですね、うん、で一つのね、あの成功があるとなんか次もとか、あの次はもっととか、なんかこうそういうのに駆られてしまう方とかもいらっしゃるかもしれないんですけど、なんかもう一つ一つ簡潔でいいと思うんですよね。逆にそうやってね、あの完結することでこう、なんでしょうね、次へこう踏み出しやすくなるというか、自分の中にその成功体験が、あの一つのこうなんていうのかな、ステップとしてちゃんとこう積まれていくっていう、そういうものになると思うので、だからぜひね、成功体験はもうそれでよかったなと喜ん でそこで一旦完結で、完結するけども、もうそれでまた次が、その上にこう積み上がっていく次っていうのがねやってきますので、うん、なんかそれをこう喜んで迎え入れるというかっていう風にこうしていけると、ちょっと妥協っていうところからは遠ざかるのかなっていう感じがしますね。
はい、じゃあ次、はい、アロハバの H、
はい、はい、H ですね。ナアウアオって書いてあります。はい、 HH、
これね、あの直感って書いてあったんですけど、うん、
はい、
で、あの直感に頼っていいんですかって話があるんですけど、やっぱり直感が働く積み重ねをしていくこと、私ね結構直感で走っちゃって、あれこれ調べたのかってよく言われることがあって、で調べてるうちにだんだん疲れてきちゃって直感が働かなくなっちゃうんですよ。
あ、はい、
だからでもやっぱ直感に頼っていいのかなとは思うんだけど、直感が危険があるんだったら、やっぱり危険がないように直感を磨いとくというか、
なるほど、
ある程度のこう、だからこう狭い範囲の中で選択するっていうのは、確かに狭い知識の中で選択するっていうのは結構危険ではあるけども、うん、じゃあそれじゃ危険だからって言ってあれこれ調べましょうっていうと直感も鈍るし、うん、ってことはその狭い範囲を少しでも広くしてやっていくことかなって思うんですよね、
うん
うん、なので、
うん、そうですね、直感ってそのやっぱ体で感じてるものなんですよね。で、なんかこう何か引っかかるっていうか、自分の心の中に何かがこう直感働いた時になんか引っかかるんだと思うんですよね。で、その体で感じているものっていうのがすごく大事なんだと思うんですね。直感磨くってね、あのヒロさんも言ってくれましたけれども、その頭でいろいろこう考えちゃうと、ヒロさん言ってくれたように直感ってちょっと分かんなくなっちゃったりとかするので、で直感が働いて、なんかそれをこうじゃあやってみようっていう風になった時に、実際にはいろんなことが起こると思うんですね。で、ああよかったって思うこともあれば、なんでこんなことやったんだろうなんていうふうに思うこともあるかもしれないんですけれども、でもあのどちらのことが起こったとしても、それをあの自分がどういうふうにそれを受け止めて、どういうふうにそれを対処していくかっていうことで、その やっぱりこの選択で良かったっていうものに持っていくことはできると思うんです。
できると思います。うん、
でその直感が働いて引っかかってそのやったものっていうものにはあの自分のこう熱が加わるんですね。でその熱が加わったものっていうものに関してはなんていうのかな、ちょっとしんどくなった時にあの踏ん張りが効いたり、そこを打開するアイデアが生まれてきたりっていう、そういうことがね起きてくるんですね。でこれが、それこそ妥協して選んだものっていう風になってしまうと、そこまでの情熱とかいうのがこう湧いてこなかったりして、で、あもうじゃあ、まあ、これだったらじゃあしょうがないからいいやっていう、こう何かぶつかった時にもやっぱり妥協で片付けてしまうっていうことになってしまうと、ちょっともったいないかなっていう気がするんですね。だからこう自分のね、胸の中でこう引っかかってあれこれっていう風になった時がやっぱりそれを大事にするチャンスかなと思うので、そういうのを大事にしていただけるといいかなと思いますね。
よく相談すると、まあ、あの例えばさっきの本これ買って やっぱりつまんなかったっていう結論がなった時に、そのやっぱりつまらないってことを分からせるための本だったんだよとか、こうなんかこうそう言っちゃう人って多いと思うんですけど、それだけで片付けてないでほしいなと思うんですよね。だからただそれはやっぱり人にそれを求めてもその人が理解して何か言葉をこうかけてくれるっていうプロセスの中ってすごく時間がかかっちゃうんで、こう自分の中でこう、できるようにしていくと、
はい、
自分の直感って果たして何に対しての直感だったんだろうかとか、
うん、
あのそういうのあると思うんですよ。こう
そうですよね、
だから、その選択がこうだってこれで選択したんですって言ってるけど実はそれなのかっていうところも違うし、
うん、
面白かったりつまんなかったりしたっていうところもその時その時で違ってくるし、
うん、
後からやっぱりこれ大事な本だったんですっていうふうに覆ることだってあるって、
ありますよね、
なのでその時はあの意味が分からなくてもこう、
はい、
なんでしょうね、こうその自分がその時感じた感覚っていうのは多分自分にしか分からないと思う。
そうですね、
でそれを他人にどうですかって言われても、
うん、
多分それは分からないんじゃないかなと思っていて、
分からないと思いますね、
で自分が体で感じた感覚っていうのは、それはですねその時それをあなたが言葉に全て出し切ってるかっていうとそうじゃない、その一部しか出してないんで、
うん、
でもあなたはどこかにその感覚っていうのは覚えていると思いたいので、私は、だからそれを自分の中で大事にしていったらいいんじゃないかなと、
そうですね、
いい気がしますね、
はい、
あの私今そのコロナの後遺症で、まあ、倦怠感なんですよ、で、まあ、倦怠感について語るんですけど、まあ、こうやって付き合ってると何をどうするとその後跳ね返ってくるかっていうのがあるんですね、例えばこのお掃除の時の掃除機を動かすと柄の長いもので掃除するとこれ一瞬でやられるんですね。でもこの、なんかこう手なさない短いコロコロだとそんなに疲れないんですよ、でたまたまあのコロナを見てくださる先生が実は私の大学時代に、あの運動障害学という授業を、取ってまして、その時の先生だったんですよ。
あ、言ってましたよね、
でついその先生だって分かる前に、分かる前に私はそのどうしてこういうことが起きるかを絵にして、こういう行動をすると、あの後で倦怠感が来ると、 でこういう行動すると大丈夫だって、
うん、
でもその なんでそれで表現しようかって思ったのは、うん、やっぱ運動障害学の授業を受けたわけですよ、
うん、
で私はそれを先生に訴えたいと、うん、でその先生がたまたまそれの専門だったとこれ分かりやすいっていうかその通りだよみたいな話になって、だからなんでじゃあ私この勉強したんだろうっていう直感なんで大学時代、
はい、
でまたその自分の辛さをどうやって表現したらいいかが分からなくて、まあだから絵にしたっていう直感、
はい、
だからこんなの当時の自分も気がつかないですからね、
う
ん、
そうです
ね、人間知らない知らないところでやってるんですよ、
うんうん、
だからやっぱりそのこの世界は自分で味わうことかなと
そうですね、
だ 私の経験を参考にしてくださるのは全然よくて、
はい、
でそういうものがあなたにも隠れてるっていうこと、
そうです、
うん、
皆さんの中に
隠れて
る、はいはい、必ず隠れてますから、
はい、じゃあ、はい、そういうことで終わりにしたいと思います、
はい、
では私は買い物行ってきます、
はい
はい、ありがとうございました。